こんにちは。今回の探究へようこそ。今日取り上げるのはですね、フェニックス愛知っていうバドミントン教室のオンラインクラスに関するレポートです。2025年8月25年付の、ブログ記事ですね。これ一見するとバドミントンっていうかなり特定の分野の話なんですけど、読み進めていくとですね、これが単なるスポーツ指導の記録っていうだけじゃないなと。あなたの学び方とか、挑戦への向き合い方、あるいはその物事の見方そのものに何かこう新しい光を当ててくれるような、そういう普遍的な洞察が結構散りばめられてるんですよ。ですから、今回の私たちのミッションというのは、このレポートからですね、スポーツっていう枠を飛び越えて、あなたが日々の仕事とか学習、自己成長にこう活かせるような成長するための考え方とか、効率的な学びの技術、それから隠れた本質を見抜く視点みたいなね、そういう実践的な知恵を一緒に掘り起こしていこうと、そういうことです。情報源はコーチ自身の言葉が多く引用されているこの要約ブログ記事ですね。早速深く見ていきましょうか。
これは非常に興味深い資料ですよね。まず、冒頭から、素直さ。これが、一見すると精神論かなとも思えるんですけど、実はすごく戦略的な武器なんだと位置づけられてるんですね。それから、個人のポテンシャルを最大限引き出すための成長志向。いわば心の OS。これの重要性。さらに、単なる経験則じゃなくて、脳科学的な知見に基づいた具体的な学習メソッドの話とか、あとは思考の枠をこう揺さぶるような、ちょっと意表をつく歴史的なトピックまで出てきて、批判的思考力を鍛えようという試みも見られますね。一つ一つじっくり解き明かしていきましょう。
では最初のテーマ、素直さからいきましょうか。レポートだと、素直さが最強の武器ってかなりインパクトのある言葉で始まってますね。で、可愛がられる選手は爆発的に伸びると続く。この可愛がられるっていうのは、単純に性格が良いとか人当たりが良いとか、そういう表面的なことだけじゃないんですよね。なんかレポート読むと、もっと深い学習に対する姿勢そのものを指してる、そんな感じがします。
まさにおっしゃる通りです。ここで強調されている可愛がられる力の核心っていうのは、指導者とか他の人からのアドバイスに対する素直さ。もっと具体的に言えば、まずやってみるっていう、その即時的な行動力なんですよね。レポートでは、この言われたことをまず疑わずに実践してみるっていう姿勢こそが、PDCA サイクル、つまり学習と改善のサイクルを最も早く回すための鍵なんだとされています。これは、なんていうか、思考停止で猛獣しろっていうことではなくてですね、行動を通して初めて得られるフィードバック、これを重視するっていう考え方ですね。
なるほど。頭で考えて、それって本当に効果あるのかなって分析する前に、まず体で試してみて、その結果から学んでいくっていう、そういうスタンスなんですね。だからこそ、レポートに出てくるマイケル・ジョーダンとか大谷翔平選手とか、そういう超一流のエピソードが響くわけですね。彼らも新しい理論とか技術に対してすごくオープンで、まずは素直に取り入れて試してみたと。これは自分の確立されたスタイルに固執しないで、常に進化しようとする、そういう姿勢の表れとも言えそうですね。
ええ、一方で、レポートは逆の例も挙げてますよね。これ、何のためにやるんですか？強くなるっていう根拠があるならやりますけど、みたいな。そういう問いを発する姿勢。これ、一見すると、目的意識が高くて、合理的に見えますよね。
見えますね。
失われていきますので、成長の機会は逃げていく形になっていくのかなという、ここの部分ですね。
信頼関係ですか。あ、確かに教える側からしたら、毎回のように効果を論理的に説明して納得させなきゃ動かないっていう相手には、ちょっとエネルギー使うかもしれませんね。もちろん建設的な対話っていうのは有用ですけど、まずは信じてやってみようっていう姿勢が、スムーズな指導と学習の流れを生むっていうことなんでしょうか。
そういう側面もあるんでしょうね。さらに踏み込んで、レポートでは、人の本質を見抜くヒントとして、根性なしとされる人の特徴にも触れてるんですね。例えば、プレッシャーがかかった場面で、相手からこう目をそらす、回避性のアイコンタクト、あるいは不安とか自信のなさから来る重心が後ろに下がっちゃって、首だけが前に出るような姿勢。コーチは、重心が後ろになって首だけ前に出してるやつね、やばいですよねって ってかなり直接的な言葉で指摘してますけど、これは身体的な特徴が心理状態を表してるっていう、そういう洞察ですよね。スポーツの場面だけじゃなくて、ビジネスの交渉とか日常のコミュニケーションでも相手の非言語的なサインから何か読み取れるかもしれないと。
深いですね。単に技術的なアドバイスだけじゃなくて、姿勢とかアイコンタクトみたいな、もっと根本的な部分にも目を向けているんですね。このセクションから得られるあなたへの重要なメッセージっていうのは、やっぱりアドバイスに対する素直な実践、つまりまずやってみるっていう姿勢が成長を劇的に加速させるっていうことでしょうね。それは思考停止じゃなくて、検証のための積極的な行動なんだと。さて、次に行きましょう。心の OS っていう、これまたキャッチーな言葉で説明されている固定思考と成長思考、これについてです。これはスタンフォード大学のキャロル・ドゥエック教授の研究で有名になった概念ですけど、私たちの学びとか挑戦に対する根本的な姿勢を形作るものですよね。
はい。レポートでもこの2つの対比がかなり明確に示されてますね。固定思考、フィクストマインドセット。これを持つ人っていうのは、自分の才能とか能力は基本的に生まれつき決まってで変わらないって信じてる傾向があると。そのため自分の能力が試されるような挑戦を避けがちで、失敗を自分の限界の証明みたいに捉えてしまう。レポートによると、他人の成功を見てもそれを脅威に感じたり、嫉妬したりしやすいとも書かれてますね。
一方で成長思考、グローズマインドセットを持つ人はどうでしょうか。
こちらはですね、才能とか能力は努力とか学習、経験を通じて伸ばすことができると信じている。ですから挑戦を成長の機会と捉えて、失敗してもそれをうまくいかなかった方法を学んだっていう、貴重なデータだと考えて粘り強く取り組むと。他人の成功からも刺激を受けたり、学ぶべき点を見出そうとする姿勢があるとされていますね。レポートでコーチが、まさにフェニックスのそのものと感じしますよねって述べているように、この教室が目指しているのは明らかに後者の成長思考を選手たちに根付かせることなんですね。
そしてその成長思考を育む上で、指導者の関わり方っていうのが重要になってくると。レポートではティーチングとコーチングの違いが強調されてますね。
ええ。ティーチングっていうのは知識とかスキルを直接教えて指示を与えるスタイル。一方でコーチングは質問を投げかけることを通じて、相手の中から答えとか気づき、主体性を引き出すアプローチです。レポートによれば、フィニックス愛知では特に後者のコーチングに重きを置いているようです。コーチの言葉として、アドバイスよりもリマインド、思い出させることとか、日本人指導者は助けすぎになりがちとか、アドバイスよりも問いかけて自分で気づかせることが選手の主体性につながるといった指摘が紹介されていますね。
ああ、答えをすぐ与えるんじゃなくて、問いによって考えさせて自分で解決策を見つけ出すプロセスを重視すると。これはまさに成長思考の核となる、自分で状況を変えられるっていう感覚、つまり自己効力感を育む上ですごく効果的かもしれませんね。コーチが5年前から実践してきたことがようやく世の中に浸透し始めた、時代が我々に追いついてきたって感じてるっていう記述もなんか印象的でした。先見の明があったっていうことですかね。
そうかもしれませんね。このコーチングへの重点っていうのは、単にスキルを教えるだけじゃなくて、困難に立ち向かって自ら学び続ける力を育むための、環境づくり、文化づくりと深く結びついてると言えますね。学習プロセスそのものに価値を見出して、本人の気づきと主体性を尊重する。これが真の成長思考を育む土壌となると。あなたにとっても何か新しいことを学ぶときとか、あるいは誰かに何かを教える立場のとき、この問いかけるアプローチっていうのはヒントになるかもしれません。
さて、成長思考っていう素晴らしい OS を持っていても、学び方自体が非効率だったら、それは、非常にもったいないですよね。レポートでは、脳の仕組みに基づいたより効果的な学習法についても具体的に触れられていて、これがまた面白いんですよ。
ねえ。いくつか紹介されてましたね。まず有名なエビングハウスの忘却曲線。これはドイツの心理学者ヘルマン・エビングハウスが提唱した理論で、人は新しく学んだことを驚くほど早く忘れちゃうっていうものです。レポートによれば、学習後わずか1日でその内容の約 74% を忘れちゃうと。
74% ですか？へえ、せっかく学んでも次の日にはもう4分の3近く忘れてるかもしれないって考えるとちょっと愕然としますね。じゃあどうすればいいんですか？
だからこそレポートでは復習反復の重要性が強調されてるんです。ただし単に教科書を読み返すような受動的な復習じゃなくてアウトプットを伴う能動的な反復が不可欠だと。特に強く推奨されているのが人に教えるっていう行為ですね。レポートの記述を借りるとただ講義を聞いてるだけ、まあ座学ですよね、その学習定着率はわずか 5% 程度。でも実際にやってみる体験学習だと 50% に上がって、さらに他の人に教えることでなんと 90% まで定着率が跳ね上がると指摘してるんです。
90%、 それはすごい効果ですね。人に教えるつもりで学ぶってよく言われますけど、実際に教える行為そのものが自分の理解を深めて記憶を強固に知る最強のアウトプットだっていうことですね。コーチがやっぱり教えていく、アウトプットしていきましょうってことですよ。アウトプットすることで記憶が定着されるからアウトプットしていきましょうって繰り返し述べてるのもなるほど納得です。
他にも効率的な学習法としてチャンキングリモンとインターリーブ練習が挙げられていますね。チャンキングっていうのはバラバラの情報を意味のある塊、チャンクですね、それにまとめて記憶する手法です。例えば電話番号をハイフンで区切って覚えるのが典型的かな。バドミントンの練習で言えば個々のショットだけじゃなくて一連の動きとか戦術パターンとしてまとめて覚えるみたいな応用が考えられますね。
そしてインターリーブ練習とはどういうものでしょう？
これはですね、一つの課題を集中して繰り返すブロック練習とは対照的に複数の異なる種類の課題を短い時間で交互に織り交ぜながら練習する方法です。例えばサーブ練習を30分、レシーブ練習を半10分やるんじゃなくて、サーブ、レシーブ、スマッシュ、ドロップみたいに異なるショットの練習を数分ずつこう切り替えながら行う、そんなイメージですかね。レポートでは同じ練習ばかり繰り返してると脳が慣れちゃって、いわば自動処理モードになって学習効果が薄れるので、常に脳に新しい負荷をかけ続けることが重要なんだと説明されてます。
なるほど。一見非効率に思えるかもしれませんけど、脳にとっては常に課題を切り替えることでより能動的に情報を取り出して処理する必要が生じて、結果として学習が深まると。これも面白い視点ですね。
そしてこうした効果的な学習を支える土台としてレポートが非常に重視しているのが心理的安全性です。これは組織とかチームの中で自分の意見を言ったり、まあ、失敗を報告したりしても罰せられたり屈辱的な思いをさせられたりしないって信じられる状態のことですね。Google の研究なんかで注目された概念です。
失敗しても大丈夫って思える環境がなぜ学習につながるんでしょうか？
やっぱり失敗を恐れてると新しいことへの挑戦とか難しい課題への取り組みってためらっちゃいますよね。心理的安全性が確保された環境だとメンバーは安心してリスクを取って自分の考えとか疑問、あるいはうまくいかなかったことをオープンに共有できる。その結果チーム全体で失敗から学んでより早く改善を進めることができるわけです。レポートでコーチが失敗を共有しても非難されない環境の重要性を説いて、この辺とかはやっぱバカにしていくっていう文化とすごい近いと俺は思ってて、もうバカにされるっていうのは別に何ともね、普通のことだっていうふうにハードルを下げることによって別に何でもないのね、いうような状況にしていこうと思ってるんですよね、と語ってるのはまさにこの心理的安全性を意図的に醸せようとしてる表れでしょうね。
バカにされることへの恐れを取り除くと、これはちょっと勇気のいるアプローチかもしれませんけど、確かに何でも言い合える風通しの良い文化こそが個々のそしてチーム全体の成長を加速させる源泉になりそうです。さらに EQ 感情的知性についても触れられてますね。感情は選択するものっていう捉え方はかなり踏み込んでるように感じますけど、
これは一般的な EQ の概念、つまり自分の感情を認識してコントロールして他者の感情を理解配慮する能力っていうところに加えて、フェニックスでは感情は外部からの刺激に対する自動的な反応じゃなくて自分が主体的に選択できるものなんだっていうより能動的なスタンスを取ってるようですね。つまり怒りとか不安といったネガティブな感情に振り回されるんじゃなくて、パフォーマンスを発揮するために望ましい感情状態、例えば集中とか冷静、投資とか、そういうのを自ら選び取って維持するスキルを重視してるということでしょう。
これはトップアスリートに必要なメンタルコントロールに通じる考え方ですけど、ストレスの多い現代社会を生きる私たちにとっても非常に示唆に富む視点だと思いますね。
さて、ここまで素直さ、成長志向、科学的学習、心理的安全性と個人の成長とかチームの学習環境に関わるテーマを見てきたんですが、ここでレポートは全く予想外の方向へと舵を切るんですね。コーチが20歳の時に体験したという1990年の湾岸戦争の話です。一瞬、パドミントンと何の関係がって思っちゃいますけど、これはどういう意図なんでしょうか。
これはおそらく意図的に仕掛けられた思考の揺さぶりでしょうね。学習の文脈から一旦離れて、全く異なるスケールの、しかも倫理的にかなり複雑な問題を提示することで、受講者の批判的思考力を刺激しようとしてるんだと思います。レポートでは、湾岸戦争がステルス戦闘機とか精密誘導兵器みたいなハイテク兵器が投入されて、戦争の様子が CNN とかを通じてリアルタイムで、まるでテレビゲームみたいに世界中に中継された、現代の戦争観を大きく変えた出来事として描写されてます。コーチ自身も急にね、ゲームみたいに戦争が始まったんですよと当時の衝撃を語ってますね。
そしてレポートが特に焦点を当てているのは、コーチが投げかけるある根本的な問いですよね。国は国民に対して戦争をしろイコール殺人をしろと命令することがある。でも一方で同じ国が個人が殺人を犯した場合には厳しく罰する、この巨大な自己矛盾。レポートにはコーチの言葉として、これ殺人しろよって言ってるってことですからね、戦争しろよってことはね、国はね、戦争しろよ、つまり殺人しろよ、だけど殺人した人を裁くんです、自己矛盾してますよねっていう非常にストレートな指摘が記載されています。
まさにここでの主眼は湾岸戦争の是非を論じるとか、特定の政治的立場を示すことではおそらくないでしょう。むしろこの極端な例を通して、私たちが普段常識とか当たり前として受け入れている社会のルールとか価値観の中に、実は大きな矛盾とか複雑さが存在する可能性があるんだよと、それに気づかせること。物事を与えられた枠組みの中で考えるだけじゃなくて、その枠組み自体を疑って、一つの側面からだけじゃなく多角的批判的に捉える視点、これを養うこと、これが狙いなんじゃないでしょうか。
なるほど。バドミントンの戦術を考える上でも、相手の動き、自分の動き、パートナーの動き、コート全体、試合の流れって複数の要素を複合的に捉えて、状況に応じた最適解を見つけ出す必要がありますよね。それと同じように、社会的な事象とか日常の出来事に対しても、単純な全枠二元論に陥らないで、背景にある構造とか矛盾に目を向ける、そういう本質を見抜く力とか思考の柔軟性を鍛えることが、回り回って予測不能な変化に対応する力とか、より高いレベルでのパフォーマンスにつながるっていうメッセージが込められているのかもしれないですね。これはどんな分野の専門家にとっても、あるいは日常生活を送る上でも非常に重要な視点だと感じます。
そう思います。ある種の知的な筋トレみたいなものかもしれませんね。普段使わない思考の筋肉を刺激することで、思考の可動域を広げて、より深く広く物音を捉えられるようになると。
ではその思考の訓練を経て、話は再びバドミントンのコート、具体的なプレー分析へと戻ります。レポートでは実際の試合映像を見ながら、特にダブルスにおけるパートナーとの連携を崩壊させかねない危険な配球について議論されたようですね。
はい、具体的なプレーがいくつか例示されてますね。例えば安易に選択されがちなクロス方向へのロビング。レポートではある選手のプレーに対して、コーチが、なんでここでクロスにロビングしてるんですか、これね、遠い方に出すからシャトルの飛行時間が長くなり浅くなっちゃうじゃん、パートナーも逆サイドにいるから対応しづらいし、と指摘する場面が紹介されています。つまりクロスへのロビングっていうのは、相手に時間的猶予を与えちゃう上に、浅くなったところを狙われるとパートナーがカバーするのが非常に難しくなる、そういうリスクの高い選択肢なんだということですね。
なるほど。ただ相手コートに返せばよいっていうわけじゃないんですね。もう一つ問題視されていたのが、意図の不明なポジショニングでした。
特に前衛の動きですね。前に詰めてプレッシャーをかけるのか、それともサイドをケアするのか、その意図が中途半端だと パートナーである後衛の選手はどっちのコースを警戒すればいいのか迷ってしまう。レポートのコーチの解説では、前衛が突っ込んでないからサイドバイサイドに見えるじゃないですか。後衛はえってなるわけですよ。突っ込むならもっと前じゃん。自分の意図をパートナーに見せていくっていうのすごい大事なんじゃないとあります。守備に明確な穴ができてしまうわけですね。
あとは相手の体勢とか打った瞬間のシャトルの軌道をしっかり見ずに予測だけで決め打ちで動いちゃう、見てから動くっていう基本ができてないことも危険なプレーとして指摘されていますね。
そうですね。これらの分析の根底に流れているのは、プレーは単なる技術の行使じゃなくてパートナーに対する明確なメッセージなんだという考え方です。私は次にこう動こうとしてるから、あなたはこのエリアを頼むみたいな意図を、配球の種類とかコース、そしてポジショニングっていう共通言語を通じてパートナーに明確に伝え続けることが重要だと。質の高い配球と意図の明確なポジショニング、この2つが揃って初めて2人でコート全体を効果的に制圧して連携して相手を崩していくことができるという考え方が示されていますね。
これはバドミントンに限らずチームで仕事をする上でのコミュニケーションにも通じるものがありそうですね。自分の意図を明確に伝えて、相手の状況を的確に読み取って、共通の目標に向かって連携する。プレーの一つ一つがコミュニケーションになってるっていうのは非常に本質的な指摘だと感じます。さて、ここまで様々な角度からレポートの内容を探求してきましたが、最後に今回のレポートから抽出されたバドミントンという枠を超えて応用可能な5つの普遍的な教訓をまとめてみましょうか。レポート記事の最後にもコーチング的5つの学びとして整理されていますね。
はい、確認しましょう。まず1つ目、1、素直さ。指導やアドバイスに対してまずやってみるという実践的な姿勢が最も早い学習と成長のドライバーであると。2、成長志向。自分の能力は努力次第で伸ばせると信じ、挑戦を恐れず失敗を貴重な学習データとして捉えるマインドセットを持つこと。3、科学的学習。学びは受動的に聞くだけでなく能動的なアウトプット、特に人に教えることを前提とした取り組みが記憶の定着と深い理解につながる。脳の仕組みを活用した効率的な学習法、まあチャンキングとかインターリーブ練習とかそういうのを取り入れること。4、心理的安全性。失敗や意見表明を恐れることなく安心して挑戦できる環境が個人の成長とチーム全体の学習能力を加速させる。5、貢献感。自分がチームや仲間の役に立っている、貢献できているという感覚が幸福感や持続的なモチベーションの重要な源泉となる。それからレポートの補足として、コーチの他者との違いは貴重な財産ですっていう言葉も引用されてましたね。そして自分と異なる価値観を否定せずに、それぞれ理があるんだね、フラットに捉えましょうと。これは多様性を尊重して違いを力に変えていこうという姿勢の表れで、まあ上記の貢献感とか心理的安全性とも深く関わってると言えるでしょうね。
ありがとうございます。素直さ、成長志向、科学的学習、心理的安全性、そして貢献感、この5つのキーワードは、あなたが何か新しいスキルを習得しようとするとき、チームで目標達成を目指すとき、あるいは単に日々の生活をより豊かにしようとするときにも、きっとこう道しるべとなってくれるはずです。というわけで、今回はフィニックス愛知というバドミントン教室のオンラインレポートを深掘りしまして、そこから私たちの学びや成長、思考法に役立つ普遍的な洞察を引き出してきました。いや、スポーツの世界からこれほど多岐にわたる知恵が学べるっていうのは改めて驚きですね。
本当に示唆に富む内容でしたね。レポートの細部には成長志向を具体的な行動に落とし込むための実践チェックリストの存在も示唆されていました。残念ながらリストの具体的な内容までは記事には含まれていませんでしたけど、重要なのは学んだことを知識として頭に入れるだけじゃなくて、日々の行動レベルで実践していくことの重要性、これを強調している点ですよね。まさに学びはインプットだけでは終わらないっていうことですね。記事の結びにも、インプットしただけで満足せず、チェックリストの項目を一つでもクリアすることから始めてみてくださいという読者への行動喚起がありますし、
まさに行動こそが変化を生むということですね。さて、最後に今日の探究を踏まえて、あなたに一つ思考を巡らせていただくための問いを投げかけて、今回は終わりたいと思います。湾岸戦争の自己矛盾の話からちょっと触発された問いなんですが、あなたが関わっている専門分野、あるいはごく普通の日常生活の中で、常識、当たり前と広く受け入れられていることの中に、 よくよく立ち止まって考えてみると、実は論理的な矛盾とか、まあ不都合な真実を内包しているようなものって何か思い当たりますか？
その当たり前のベールを少し剥がしてみると、そこから何が見えてくるでしょうか？
深く考えさせられる刺激的な問いですね。もしかしたらその当たり前を疑う視点こそが、新たな発見とかブレイクスルーの入り口になるのかもしれないです。今回触れた素直さを持って新しい視点を受け入れて、成長思考で可能性を探って、批判的思考で本質を見抜こうとすることで、あなたの世界がこれまでとは少し違って見えてくるかもしれませんね。次回の探究まで、どうぞこの問いとともに思考を深めてみてください。